Express Podcast。 発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション。
タイの保育所襲撃で34人が死亡。東南アジアのタイ東北部の保育園で男が銃を乱射し、園児ら34人が死亡した事件から一夜明け、現場では警察が遺族や目撃者から当時の状況を聞き取るなど捜査が続いています。現場となった保育園の前には献花台に加え、また遺族や目撃者から話を聞くための席も設置されています。犠牲者はこの保育園に通う子ども24人を含む合わせて34人。容疑者の男は今年1月に覚醒剤を使用したとして逮捕され、警察官の職を解雇されていて、犯行後自宅で妻と3歳の長男を殺害した上で自殺したとみられています。警察は男が覚醒剤を使用した状態で犯行に及んだ疑いがあるとみて、動機や詳しい経緯を捜査しています。タイは東南アジアの中でも銃の所持率が比較的高いとされ、共同通信によりますと、容疑者は所定の手続きを経て購入したということです。
それではタイの保育園銃乱射事件のニュース、はい、事件の詳細など分かっていないことが多いですが、タイの銃事情などそうだったのって思われた方も多いと思います、タイの日本大使館での勤務経験がある神戸市外国語大学准教授の木場沙耶さんにお話を伺います。はい、木場さん、こんにちは。
こんにちは。
お願いいたします。
お願いいたします。
さて、まず今回の事件、木場さん自体はどういうふうに受け止めてどうお考えになってますか？
はい、子どもたちとか、それから保育士の方々など、かなり多くの方々が亡くなって、負傷者も多数出ているということですので、ただただ衝撃を受けております。本当に残念なことで、もうお悔やみとお見舞いの思いのみです。はい、犯人の方も自殺されたということですので、真相の解明にはしばらく時間がかかりそうかなと思っています。
このニュース、タイでも大きく報じられているんでしょうか？
もちろんそのようです。私今日本にいますけれども、はい、全体像を把握しているわけではないですけれども、ニュースキャスターの方ももう喪服で報道していて、沈痛な雰囲気を感じます。
なるほど。そもそもなんですが、タイでは銃の位置づけ、銃の所持率などはこれはどうなっているんでしょうか？
はい、タイでは一般市民も一定の条件を満たすと合法的に銃を所有することができる状態になっています。今回の犯人もその元警察官ではありますけれども、まあ、報道によると犯行に使用した銃は警察から持ち出したものではなく、自分で合法的に所有したものだったということです。
はい、
世界的なその小型武器の調査を行っているスモールアームスサーベイっていうところがあるんですけれども、そこの2020年の統計によると、国民一人当たりの銃の保有率はタイは世界で50位くらいですね。で、50位っていうのは別にそんなに高くないように感じられるかもしれませんが、はい、全然そんなことはなく高いわけです。絶対数で見るとタイ社会で出回っている銃の数は非常に多くて、軍の方が持ってらっしゃる銃がだいたい100万丁 で、はい、で警察が持っている銃が23万丁で、それ以外の一般市民が持っている銃がなんと1000万丁で、これはそのスモールアームスサーベイの、まあ、統計によるとそう で、はい、でその市民が持っている銃の4割が非登録されてもいない銃だということで、
はい、
まあ、単純に計算してしまうと、市民100人あたり15丁の銃が出回っているという計算になります。だから拳銃とかそのショットガンとかを自宅に持っている人はかなりの数に上ると思われます。
これ銃、条件があれば取れる、持てるということですけれども、でも未登録ということは、その条件を満たさずとも買っている方も、あるいは入手している方もいるということですか？
そうです、まあ、横流しであるとか、その時々事件になりますけども、元軍人の方が黙って持って帰っていたとか、そういったことです。
なるほど。これタイではどうしてそれだけの銃が出回っているような文化になっているんですか？
そうですね、それはちょっとなんか簡単にはお答えできないんですけれども、
まあ、でもね、他の国だと日本とかだともう完全に規制してっていうことになっていますけれども、タイだとしかし法律で許容されている国ではあるんですね。
そうです。
これ銃に関する事件というのはタイではどうなんですか、起きてるんですか。
はい、たくさん起きています。これも例えば国連の人口統計、人口統計をもとにしたワールドポピュレーションレビューとかによると、はい、銃による死者数っていうのはタイは世界で15番目に多くて、2019年のデータが最新なんですけど、1年間で2804人が銃で死亡しています。で、まあ、多くは犯罪に使われたり恐喝とか、あとその喧嘩、家庭内のいざこざなどで銃が使われるっていうニュースは日常的に目にするわけですけれども、今回のようにその無差別の乱射事件っていうのは決してそれほど多いわけではありません、
はい、
ただ2年前の2020年にまたこれも今回も東北部でしたけど、タイの東北部のナコンラチャ島っていうところで31歳の陸軍上級総長がですね、はい、この人は軍の基地から銃を持ち出して商業施設で無差別に発砲して市民ら当時29名が亡くなるという大変な事件がありました。その時はそもそも銃の管理ですね、軍の基地における軍の管理、軍の銃の管理とか、それからその原因はですね、直接の引き金は犯人がその軍人の 上官たちと軍の副業とかサイドビジネスをめぐって口論になっていたということだったので、
はい、
あまりにも不透明な軍の副業とかサイドビジネスとかそういったことをめぐって市民の批判が集中して、当時の陸軍司令官がなんか涙ながらに謝罪するといったこともありました。
そうした事件があると、例えば日本やアメリカなどでも、まあ、例えば問題となった道具などをどう規制するかなどの議論が起きたりするんですが、タイの場合ですとこの銃規制の議論というのは起きてるんでしょうか。
いえ、ありませんね。あんまり聞いたことがありません。そういったその悲惨な事件が起きるたびにですね、その真相解明をするとか、あるいはもしその銃がその軍や警察から持ち出されたものであれば、まあ、内部調査をして適切に判断するというようなその政策が打ち出されることはありますが、銃規制そのものについての具体的な議論とか法律改正とかはあまり聞かれません。
またタイで出回っている銃というのはどこ産でどういったルートで広がることが多いとされているんですか。
それはちょっと私はよくわからないんですけれども、はい、
まあ、でもそれだけのたくさんの銃があるということで、これ実際木場さんがタイで日本大使館で働いていらっしゃった時などには銃というのは身近に感じるようなことというのはありましたか。
いえ、その身近には感じないと感じたことはありません。ただ大使館の仕事で、まあ、毎日新聞読んで現地の報道を追っている中で、
はい、
銃を使った犯罪や暴力事件は非常に多いなとは感じていましたし、タイの同僚とか友人たちには例えばタクシー運転手などが銃を持ってるかもしれないから、
はい、
まあ、気をつけろということは日常的に言われました。
タイ旅行したことはありますけど全くそんなイメージはなかったのでちょっと驚きました。今回事件が起きた東北部ノンブアランプー県、これはどういった場所なんでしょうか。
タイの中では東北部の、まあ、ラオスにも近いところで非常に自然が豊かなところです、
うんうん、
経済水準でいうとそれほど豊かではないですし、現在タイ雨季なんですけれども、その雨季に伴ってつい最近洪水被害もこの県で起こっているというふうに聞いてます。
なるほど。また今回はその真相究明も難しいだろうとされているということですけれども、おそらく銃規制の議論というよりは、まあ、その背景の動機であるとかそうしたところに報道は集中していくんでしょうか。
そうだと思います。多分市民の関心も銃規制そのものというよりも、
はい、
その薬物の問題ですね。おそらく薬物の影響があったのではないかとか、薬物規制の方に関心が向いていくのではないかと思います。
なるほど。政治家などがこの件について発信をしたりということは現段階ではあるんですか。
はい、多数のもう首相を含む政府の高官とかその、まあ、政治家の方々、それから王室の方々も次々にお悔やみのメッセージを出してますし、
はい、
現地へ その訪問も行われているようです。
その際も例えば銃そのものというよりは薬物や他の 点について触れるようなことになっていくんでしょうか。
そうですね、まだ2日目なので何とも言えませんけれども、おそらくこれを機会にその銃の規制そのものについて議論が深まればいいなとは個人的には思いますが、おそらく関心は薬物の方に向かうのではないかと思います。
なるほど。でもいろんな文化背景や考え方の違いというもの、いろんなものも見えてくる。
そうですね。
まずはこういった事件が、ね、起きないようにということを願います。木場さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました
。ありがとうございました。
神戸市外国語大学准教授の木場沙耶さんにお話を伺いました。荻上チキセッション。